主イエスキリストの御名を崇めます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様を期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。
おはようございます。
またオンラインの方々、またおはようございます。こんにちは、こんばんは。そうですね、先週はパウロ秋元牧師が九州に来てくださいまして、福岡をはじめ地を回ってくださいました。皆さんのお祈りを感謝します。パルコ氏の健康や一人一人の健康を守られてですね、奉仕がなされたこと、また本当に各生活が祝福されたことを感謝します。で、秋元牧師を通して不動産の11章のところから、白馬キャンプで、ですね、語られたこと、またパトノスなんですけども、語られたことを通してですね、またメッセージをしてくださったんですけども、私たちがこう変動したところから永遠なものであるということをですね、もう一度こう、はっきりと捉え、またキリシャとしての歩みをこの聖書を通じて成したと、モーセやアブラハムにおいても、その、あえて今これから死んでから永遠に行くっていうの、今もうすでに永遠なものであって、この地はキリシャであるっていう、私たちはこう永遠に生きるものとして、もちろん肉体は滅びますけども、霊は生きており、また死んだらまた新しい霊の体が与えられてくるわけですから、そのようにして私たちは永遠なものとしてこの地上をキリシャとして歩む、信仰によって歩んでいくということをですね、語ってくださいました。で、またそのことがですね、私たちのこの霊にさらに開かれて、また御心の歩みにしていけるようにですね、していきたいというふうに思います。最近亡くなった風間さんとかの方々のお話を聞くと、こう亡くなる前に門が見えたりですね、こう人々がたくさんいるとかいうのが見えたり、それは死ぬ前にそういう現象が起こるもんだっていう方もいるんですけど、そうじゃなくて実際にですね、いたんじゃないかということをですね、こう言われて思いますし、また私たちもそういったところに入っていくんだなということをですね、思います。で、告別式の前夜式の時は笑ってたんですけど、告別式の時はもっと笑っていて、でこう周りの人もびっくりしてですね、風間さんの時にですね、で本当にこう、クリスチャンの方はこの笑ってるよねっていうふうにですね、言ってたっていうところですね。で本当にクリスチャンの、死に顔ってこう笑ってる人が多いんですね。たまにそうじゃないと思うってことなんですけど、でも大体こう皆さん笑っていて、それは何を表しているのかというと、神様は天国の恵みっていうのをですね、この地上においても表しているんじゃないかなということをですね、置いていきたいと思います。で、私たちは死んだらこうもっと良い体ですね、もう朽ちない、もうその滅びないですね、体が与えられていくわけですね。最近ちょっと体力の衰えがあるとかですね、トイレが長くなってしまったとかですね、いろいろこう不具合が出てきたりとかするんですけど、でもそういうのないんですね。もう本当にこう老けない、朽ちないですね、素晴らしい体、30代ぐらいしかないどのぐらいか分かんないですけど、でこう自由にこう壁をすり抜けられたり、いろんなことができる、イエス様と同じ体がですね、イエス様発音なので、その後に続く私たちと同じ体が与えられていくわけですよね。で、そして誰か手に帰ってもあまりこう嘆かないようにしましょう。なぜならすぐまた会うからですね。そして今度会う時にはお互い罪のないものとしてあるので、もっと良い形で交わりができると思うんですね。だから本当に私たちは永遠のものであるということを捉えてですね、この歩むということをですね、成していきたいというふうに思います。この地上はとても良いところなんですけど、さらに良いところに私たちが行き、さらに私たちの歩みが発展していくということをですね、覚えていきたいと思います。おそらく私たち天に行っても、蓮の上でこう寝てこうのんびり寝てるってじゃなくて、いろいろ奉仕したりですね、働き、その前に千年王国もありますけど、こういろんな神様の働きをしていくっていうことを覚えてですね、今の働きがこう延長があるっていうことを覚えてですね、歩んでいきたいというふうに思います。それではですね、あと御声新聞と月刊誌が出てますので、またぜひ見ていただきたいと思います。今週は北朝鮮のことが載っていますけども、北朝鮮の動きは 目が離せない状況がありますけども、また祈っていきたいと思います。北朝鮮の方々の救いのためにも常に祈っていきたいと思いますけども、あと、東京カリスマ世界のこととかは祈っています。あと それからトゥルマイのことをですね、言っていますけれども、タンゴフェスティの癒しのことをですね、言っています。先日11日はあの心ゴスペルも行われたと思うんですけども、なんかそのたくまった賛美を通して素晴らしい働きが進んでいるんだなと思います。またミュージックステーションですね、M ステっていうんですかね、ミュージックステーションで福山雅治でしたっけ、福山雅治さんのバックでサラちゃんがサックスを弾いて、この間金曜日ですかね、いたっていう、違う
の
9月のもうちょっと先なんですね、すみません。ということなので、ぜひ今度は私見れるわけですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、いろいろこう賛美の働きも大きく進んでいるので、ぜひですね、一緒に期待していきたいというふうに思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日エペソビトのところです。それとですね、すみません、今週はグリーンピア中川っていうキャンプ場、中川町のキャンプ場がありますけども、グリーンピア中川っていうですね、そこで中川町のアコースティックライブっていうその企画でですね、そこでキャンプ場で賛美をするっていう企画があって、前回そのブレッシングライズですね、中川姉妹がアコースティックライブに応募して賛美したところから始まったんですけど、それまた今度招かれまして、ゴスペルクラブもここに加わせていただいて、今度1時からですね、1時半の間で、30分枠をくださるということで、一番なんか結構いい時間をくださったんだなと思うんですけども、ぜひお祈りください。また天候も守られてですね、いろんな方がたくさんいる中で参加できるんですね、祈っていただければというふうに思います。はい、初めてそう野外で、春日公園とかもありましたけども、ロジョライブもありますけど、いわゆるキャンプ場でっていうのは初めてなので、なんかまた新しい動きがあるかなと思いますので、また期待していただきたい、感謝します、いただきたいと思います。ですね、で、はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけど、エペソビテの手紙の、ところ3章のところを見ていきたいと思います。12節からですね、お読みいたします。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。で、私たちは皆さんですね、誰かに近づこうとするときに、何かこう、贈り物を持って行ったりとかですね、何か良いものを持って行ったりっていうのがあるんじゃないかと思うんですね。会社だったらこれあんまいいことっていうか、不正はいけないんですけど、その贈賄とかですね、何か持って行ったりとか、何か近づこうとするときに、今ちょっといろいろ国会でも問題になってますけど、いろいろ持って行ったりとかですね、近づこうとするときに何か良いものを持っていこうっていうんですね、やっぱりこうする面があると思うんですよね。で、この時こう神様に私たちが今度近づこうとするときに何によって近づくのかっていうことなんですけど、これは私たちが良いもの、良い行いによって近づく、神様に近づくポイントは良い行いによって近づくのではないっていうことをですね、まずはこうしっかりと覚えていきたいと思います。で、私たちというのはもう誰かで関係なく、私たちは全て罪人であって、そしてこの神様から裁きを受けるべきものであり、そして永遠の滅びに至るものなんですね。で、そして滅びに至るがゆえに神様とも断絶ですね、断絶させられていて、私たちはご神様に近づくことができない、神様を知ることができないものなんですね。その私たちのために神様はイエス様を送ってくださって、神であるいい人であるイエス様を送ってくださって、罪のないイエス様が十字架に私たちの身代わりとなってくださって、死んでくださって、で そのために私たちはですね、そのイエス様の十字架を信じて、そして罪を悔い改めた時に私たちはその罪が許されて、また義とされて、正しいとされていく、神様のこの素晴らしい特権を、神様に近づく、神様を知るっていう特権、罪が許されるっていう特権に預かっていくわけなんですね。 ですから、その私たちが神様に近づくっていう時に何によって近づくのかっていうと、良い行いではないんですね。良い行いは神様喜ばれますけども、私たちが神様に近づくのはイエス様のただただ十字架と神様の恵みによって近づくわけですね。イエス様を信じる信仰、十字架を信じる信仰によって私たちは神様に近づくものであるということを覚えていただきたいと思います。普通はですね、なんか良いものを持ってってとかですね、良いで、そういう感覚で私たちも良い行いがないと神様に近づけないとか、それは間違っているということをですね、覚えていただきたいと思います。信仰によってですね。で、13節で、その私たちは大胆に確信を持って神に近づくことができるとあるように、このイエス様の十字架のゆえにですね、大胆に近づくことができるわけですね。だから私たちは神様に祈ったり求めるっていうことが、さらにこの、神様はそれを求めておられます。13節ですから、私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようにお願いいたし、お願いします。私の受けている苦しみはさらにそのままあなた方の光栄なのです。でパウロはこの時牢獄に囚われていたわけですね。で、そのアジアに宣教し、いろんなところに宣教したがゆえにこう捕まっているわけですけど、その苦難のゆえに落胆しないでほしいって言ってるんですね。やっぱり指導者のパウロが捕まっているっていうのは、その、彼にとっては、痛みですし、またなかなか解放されなかったら、どうして神様はこう祈りを聞いてくださらないんだろうかとか、何かこう違った形でこう落胆していってしまうっていうですね、そういう面がそれはあったのかもしれませんけれども、それに対してパウロは、私が受けている苦難の上にこう落胆することがないようにしてください、で私の逆に私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです、栄光になるんですよっていうことをですね、言っているわけなんですね。で、ですからこのパウロはそのこれは栄光になることなんだっていうことを、このエペソの方々に言っています。で、私たちもですね、なんかいろんな苦難とかを自分に関しても他の人に関してもこう問題が許されているのを見たときに、その落胆するんじゃなくて、それは益になるんだということをまずはっきりですね、捉えておきたいというふうに思います。で、今回パウロ牧師が素晴らしい言葉をくださったんですけど、パウロ牧師を通してですね、神様はこの私たちが問題や困難が起こるときにですね、神のクッションってこと言われたんですね。例えば今ここ4階ですけども、ここからこう私たちがこう飛び降りたら、こうすごい重症の骨折をするか、うつ状況が悪かったら死んでしまうわけですよね。で、クリスチャンも問題に対して直接バーンって当たるっていうんじゃなくって、下にこうバンジージャンプの時にあるとここにあるみたいなこうクッションがあるとですね、私たちもポンってなって、言いたくないわけですけど、神様のクッション、神様のクッションを通して私たちはこの苦難や問題というのをこう、対応していく必要があるということを語られたんですね。で、神様のクッションというのはこう御言葉を通してのクッションですね。これを私たちがちゃんと使う必要があるということなんですね。例えば神様耐えられない試練に合わせることはないと約束しています。また主に従う全て益となるとですね、語られて約束されています。たくさんの約束、主に信頼するものは失望させられることがないという約束があります。で、一つ一つたくさんの約束がある、それ私たちがこう信じて受け取って歩む。だから私は今ちょっと困難にあるけど、でも神様耐えられる試練に合わせないって私たちの方で信じる必要があるんですね。で、その時にその通り耐えられる試練に合わせられないですし、そのことが起こってくるわけなんです。だから私たちはその神様のクッションですね。で、秋元牧師は言ってたんですけども、何度も血を吐いて、で家族を危ないということで呼ばれて、そういう状況で、で教会の誰もがこう教会の中で一番パウロ牧師が困難にあってるって言ってて、牧師もそう言ってたそうなんですね。で、また日は昇るっていうふうに言われた人みたいですね。今日は沈んでるのかなとかですね、思ったそうですけど、でも その時パウロ牧師の意識っていうのは何だったのかっていうと、全然違ったわけなんですね。そういう悲惨なものではなくて、暇なのは今だけって語られていて、これは今やらなくちゃいけない、やらなくちゃいけないって言うんですが、聖書を読んだり神様の信仰書を読んだり、今時間がある時にしなくちゃいけないことがたくさんあって、これから暇なのは今だけってこう語られていたわけですね。でもう一つは、伝道者は全て死にそうになっている、病気になっているんですね。また手術を受けている、すごい有名な伝道者はみんなそうなんですね。だから実はこれは自分は通るべきところなんだっていうことをですね、言っておられたんですね。だからこうはっきりとこれは私は神の道の中にあるっていうことを信じて、知っていて、で言葉があって与えられていて歩いていたので、この神のクッションですね、そのいろんな、血を吐いて入院したりとか、その中でもですね、入院生活が楽しくですね、みんなとお話ししたり、この院長先生が院長会診の後にこう20分ぐらいしてからですね、患者会診とかですね行ったりとかですね、私入院の経験があるので、それは楽しかっただろうなと思いますね。院長会診っていうのは患者の方も結構緊張するんですよね。で、なんか言われたりなんかしてですね、 でも結構あんまり励ましとかにはならないわけですよねでもそのあとから何か言ってですね、どうですかとかですね言ったりとか、それから新しい人が入院してくると、入院患者の心得っていうのをこう病院でこう持ってきてこう渡すそうなんですけど、それは病院側の一方的なものであって、今度この患者の側から見た入院の心得っていうのをですね、また持っていくとかですね、本当にですね、楽しく病院生活をしていたということなんですけども、7階のアイドルと呼ばれていたというふうに言ってましたけども、でもそれは誰よりも困難に遭ってるっていう人から見たらですね、そういう状況だったんですけども、言葉が与えられていて、そして、ね、この暇なのは今だけとかですね、伝道者が今通る道を通ってるんだってことをはっきり分かって意識してこういたので、今その後のこの癒しの働きとか、今の宣教の働きに今この入院していることも役立って、心臓になったことも役立っているわけですよね。だから私たち、その神様のクッションとしてこう問題や困難に当たっていくですね、これからすごいこう素晴らしいリバイバルとともに、こうさっき見たような映像で見たような迫害とか殉教の時代もやってくるわけですね。でもその中で神様のクッションがあるならば、私たちはその中にあっても守られ、また祝福され、恵まれ、その中を神様の愛を感じながら歩んでいくことができるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。パウロはっきりとその自分が受けている今この苦難はで落胆しないでください、なぜならこれは逆にあなた方の栄光となる、益となるのですから、ということを言っているわけですね。それはパウロ自身がこう今までいろんなところを通ってきたパウロ自身が経験していることであって、また告白でもあると思うんですね。ですからこのように言っているわけです。で、私たちもその神様のクッションということをですね、とてもいい言葉だなと思うんですけども、それをですね本当にこう受けて歩んでいきたいと思います。で、14節、こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれる全てのもののもとである父の前に祈ります。で、この14節15節から祈りますって言われて、ここから祈りが始まってるんですね。この 3章の最後まで21節までですね、ここから祈りが、パウロが祈ってるんだってことを覚えていただきたいと思います。祈りの中でこのことを言ってるってことをですね、覚えていただきたいと思うんですね。そして、16節、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。内なる神様がその栄光の豊かさに従って、御霊により力を持って強くしてくださる、内なる人っているんですね。内なる人、でそれはイエス様を信じた人は、全て私たちは心の内にイエス様が住んでくださっていて、聖霊様が住んでくださっている。これ内なる人っていうのは 聖霊様でありイエス様、神、三位一体の神様ですね。それが私たちのうちにおられるんですね。で、そしてそのうちなる人が詰められている時ですね、神様が弱くなるわけじゃないんですけど、その私たちの中には神様の存在が弱い時とですね、強い時っていうのがあるってことがですね、この分かります。内なる人を強くしてくださるようにってパウロは求めているからですね。で、一つ、まず私たちの内なる人が強くなるっていうことに関して、言っておきたいと思うんですけども、一つはですね、この祈るっていうことを通してですね、私たちは、この内なる人が強められていることです。実際にこう神様の愛を体験したり、神様の恵みをこう体験していくのは祈ることを通してですね、求めなさいとか探しなさいとか叩きなさい、そうすれば与えられます、そうすれば見つかります、そうすれば、開かれますって書いてあるんですけど、本当にそれは私たちがそれを祈る、神様に求めるっていうことをしないとその起きてこないことなんですね。だから神様は私たちの必要をご存知なんですけど、あえて私たちが信仰を用いて神様を求めていくということですね。もうこれはもう不可能だろうってこう思って求めないとか、問題だなと思っていてもそれを神様のところに持っていかないっていうんじゃなくて、それを神様のところに持っていって祈る、求めるっていうことがすごく私たちにとって重要なことなんですね。で、私たちはそれによって神様の愛を知り、恵みを知り、いろんな体験をして、こう神様をさらに深く知り、私たちの内なる人っていうのは強くなっていくわけですよね。もう一つはこう基本的なことだと、御言葉を信じるですね、御言葉と御言葉を信じることであるということなんですね。で、さっきの耐えられない試練に合わせることはないという言葉がありましたけども、例えば私たちを神様は本当に祝福しておられるわけなんですけども、それを私たちが信じるっていうことがすごく重要であって、その私は世には答えられないと思っていると、そのことが反映してしまうので、私は祝福されてるんだっていうことをはっきりと受け取って歩む必要があるんですね。御言葉を信じる必要があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。その時に私たちの歩みっていうのはですね、本当にこう強く、されていきます。癒しを信じる人に癒しが起こりですね、やっぱ祝福を信じる人に祝福が起こるっていうことが起こってきます。それはこう御言葉を信じる信仰が関係してるんだっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、次をしますけれども、17節、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでください、住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の一味様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方にと言います。で、ここで神様の愛をその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つことができるようになるようにっていうことを問いなしているわけなんですね。で、ここは原文で言うとですね、まず先に知ることができるように、でもその神様の愛っていうのは人知は計り知れないんだけどって、そういう意味なんですね。あなた方が知ることができるように、でも神様の愛というのは実は人知ははるかに超えているものなんですがっていう、そういう意味なんですね。だから本当に知ることは願うんですけど、もう私、神様の愛というのは私たちの人知を超えた素晴らしいものであるということをですね、ここで言っていて、それを知ることがさらに深く知っていけるようにということをですね、言っています。で、神様は私たちを愛しておられるんですね。そして私たちが幸せになってもらいたい、私たちもそうだと思うんですね。誰かを愛するっていう時に、その人がこう 幸せになってほしい、こうその人が喜んでいてほしいと思うわけですよね。その人が滅べばいいとかそういうの思わないわけですね。やっぱり愛してる人は本当にその人がこう幸せになってほしいと心から願うわけです。で、神様も同じで、そのそれ以上であって、私たちが本当に幸せになってほしい、本当に喜んで喜ぶの私たちが喜ぶのを神様が喜ばれるわけなんですね。だからその私たちの好きなものを知っててそれを与えてくださったりもするわけなんですけども、でもちろんその私たちの神様の愛っていうのはそのただ溺愛でですね、これもあれも買ってあるし、あれも買ってあるし、これもある、何でも言うことをあげるっていう、そういう溺愛じゃなくって、私たちの成長も含めてですね、私たちのこう信仰の成長を立て上げをしながら愛を注いでいかれるので、私たちにとってはその訓練もあるんですけれども、でも基本私たちの幸せのために神様は益のためにこう働いてくださっているわけなんですね。私たちはそれを実はこうなんか人中はるかに超えているので信じられない面があると思うんです。でもそれを深く知っていけるようにっていうことをですね言ってるわけなんですね。で秋元副市長とこの間面白いこと言っておられたんですけど、その特にその巣の時期が始まった当初ですね、いろんな予言があったんですけど、なんかいい予言がいっぱいあったんですね。海外宣言のこともそうですけど、その例えば九州のことだったら村上天主堂の講談でメッセージするようになるとかですね。でそんなバカなことあるもんかとですね、パルオクス思ったそうですね。カトリックとプロテスタントの関係がありますし、でまして自分が そこで講談に立つなんてことは絶対ありえないと思ったそうですね。でもそれ成就しましてですね、長崎教会のコスプレの関係で開かれていてですね、殉教生活はそこでやったことがありました。でたくさんのそのパルコ氏にお弁チャラ予言なんか都合のいいこと言ってみたいなですね、その聞いてる人がいたら聞いてる人はそれで気持ちいいかもしれないけど、そんな怒りっこないみたいに思っていたことが次々にこう成就してきてるんですね。まあ、CD もたくさん出てますけど、 CD のことも予言されてたんですけど、だから本当になんか人間的にお弁チャラ予言っていうんですか、そんなこと起こりっこないし、できっこないとか思ってることは、実はどんどんどんどんこう成就してきて、もちろん予言を吟味しないといけないので誓ったものもありますけども、本当に多くの予言が成就してきてるわけなんですよね。でそれっていうのはこう神様はこう私たちを祝福するために働いていて、神様の愛っていうのは私たちの人知を超えているので、私たちがこう信じられない、受け入れられない、そういう許容範囲を超えている、許可を超えているですねものなんですね。だから私たちはその時々神様の愛は信じられないんですね。そんなことをできっこないとか思ったり、神様自分をそんなに愛してると思えなかったり、いろんなこう私たちの方でこう制限があってしてしまうものなんですけど、神様の愛っていうのはこう人知を超えていて制限がない、このですね、ここに広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを知ることができるようにってありますけども、私たちもきっと神様のことをちょっぴりしか知らないと思うんですね。だから本当にこう神様を知るっていう、神様の愛を知るっていう体験をですね、さらにしていきたいと思います。でそのポイントは信じるっていうことなんですね。神様の言葉を聞いて信じるっていうこと、それがポイントであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で私たちの信仰は、その私たちが正しいから、正しいことしたから神様はから祝福されるっていうのはないんですね。それをはっきりと覚えていただきたいと思いますですね。私たちのこの信仰のこの土台は何の上に立っているでしょうか。それは神様の愛の上に立っているものなんですね。で私たちの土台は、私たちのその良い行いとか、それから私たちが正しいから祝福されるのではありません。ですね、もちろん正しいことをすることを神様は喜ばれますし、良いことをすることを喜ばれます。また罪はちゃんと悔い改めなきゃいけないんです。でも私たちが祝福されるのは、私たちが愛祝福されるのは、私たちがそれで正しいことをしたからじゃなくて、神様の愛ですね、愛の上に 愛の上に立っているということ、私たちの信仰は 愛の上に立てられているということなんです。だから神様は私たちが何か良いことをしたからじゃなくて、神様が私たちを愛してくださっているから私たちは祝福されるんです。自分の方に立たないで、自分がなんて悪いダメなクリスチャンなんだろうと思ったら、それは正解であるわけですね。私たちは罪人なので。でもだから祝福されないんじゃなくって、神様は神様が私たちを愛してくださっているから私たちは祝福されるんですね。で、私たちが十字架を信じたから私たちは祝福されるんですね。そのことをですね、はっきりと覚えていただきたいと思います。これからたくさんの祝福を受けるので、私たちがこう間違って自分は祝福されないんじゃないかとか、自分の祈りは聞かれないんじゃないかとか、そういうふうに思ってしまっていると、それがこうマイナスに働いてしまうので、全面的に神様の恵みと愛を受け入れるんですね。私たちはその私たちの土台が今何なのか、土台はそのイエス様の十字架の贖いの恵みであってですね、と私たちの正しさではないんです。で、私たちが立っているのは神様の愛の上に立っているんだ、信仰というのが立っているんだということをですね、はっきりと覚えて歩んでいきたいというふうに思います。ここすごく大事で、そこをしっかりと私たちが押さえるときに、私たちのこう霊的な祝福というのはさらにこう開かれてくるということをですね、私は大胆に求めていいんだとかですね、ここまで求めていいんだとか、こうだんだん私たちも開かれてくるわけですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、秋元牧師がですね、今回神様の言葉の凄さっていうの、愛の凄さっていうのをこう思うんですけど、今回こう映像を見てましたけど、こう秋元牧師はこう奉仕が多いので、毎回聖火のためにこうあれを見るわけですね。一緒にこう覚悟の映像とかですね、パフォーマンス、そうすると何回見てると気づくことがあるっていうですね、ちょっとお話しなさったんですけど、賛美大会でですね、キッズで優勝したのはしるしちゃんなんですね。でしるしちゃんってよく2年近く確かですね、不登校で学校に行けなかったんです。だからみんな教会でもどうなるんだろうかと思って祈ってたそうなんですね、東京でですね。 でもそして人だから人前に出るのもちょっと困難っていうか、そういう状況、人と一緒にいるのは嫌だっていうか、困るっていうか、できないっていうか、そういう状況だったら今人前出て大胆に歌って優勝してるわけですよね。次にアンダー21のエシルムちゃんですね。もうエシルムちゃんのことは皆さん何度も聞いてるからご存知だと思うんですけど、賛美する前野獣だったわけですよね。そこら中飛び回って重い自閉症と多動症で、本当にですね、こう歌うどころか会話もできなかったわけですから、でも神様が歌わせなさい、この子のたまの賛美ですと言われて歌わせなさいって歌わせたらすごいと思うんですよね。もうちょっと波外れてますね。それはアメリカ のブラックゴスペルの方々もそう言っているわけですけど、だからそういうことなんですね。あとトゥルーバイの元子さんですけども、あの人は実はフィリピンチームっていって、最悪のチームの賛美チームの中にいた人なんですね。でその人たちが行くと人が散ってしまうんですね。フィリピンだったらみんな歌が好きな人が多くて、歌うとみんな寄ってくるわけです。でそうやって伝道していくんですけど、逆でそのチームが歌うとみんなこうさーっと逃げていくっていうですね、雲の子知らせにいなくなっていくと本当にこうやめてほしいっていうですね、こういう賛美だったそうなんですね。でその方が今こう大人でトップになってるわけですけど、だから本当にこう賛美手を立てるって神様が語られて、そこを踏み出していく中で、ゼロからじゃなくてマイナスから、全部皆さんマイナスから始まってるんですね。賛美の働き、ギフスなんかもっとそうですよね。もう萱野さんが何度も何度もこのヨーロッパでお弟子さんをこう優勝させているような、こう優秀なこう教えるのも優秀な萱野さんがですね、半年間ギフスを本当に一生懸命教えてですね、で普通こう10を教えると1ぐらいとか2とか残っていて、またそのように足していくそうなんですけど、ギフスは半年間何度やってもですね、次回ゼロになっていくんですね。 全然うまくならなくて、もうダメだっていうことで、サジを投げてやめようと思った時に、それを投げようとしてる人がいるっていう予言があってですね、それは自分の力でやろうとしたらダメであって、神様頼りなさいってことを言われて、そこからこう祈るようになって、それからもうギフトの歩みっていうのはほとんど祈りになったんですね。祈って祈って祈って祈って、そしたらどんどんどんどん上手くなって、今このギフトが、グランドチャンピオンのギフトがあるわけですけど、本当に神様はゼロからじゃなくてマイナスからもこうやって全部技を成してくださっているっていうのを見るときに、神様の言葉の凄さですね、そして私たちに対する愛ですよね、それを本当にこう優勝者の方々を見て本当にこう私にも見ることができるんですけども、私たちもさらにこの人知をはるかに超えたキリストの愛っていうのをですね、深く知って、それをここの方々にですね流して伝えしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主よ、私たち一人一人をこの世の中愛し、誰でも愛してくださっていることをありがとうございます。そのことがさらにこう霊に開かれていくことができるように、そのことを受け取り、またその恵みが私たち一人一人教会に豊かに流されていくことができるように、どうぞ導いてください。私たちがこう神様に近づくのは良い行いではないことを感謝します。私たちが十字架によって神様に近づいていることができ、また救われたことを感謝します。神様がまた私たちを祝福してくださるのは、この私が正しいからではないことを感謝します。神様、あなたが前の私たちは私たちが愛されているがゆえに私たちを祝福されることをありがとうございます。そのあなたに信頼して会いに行くことができるように、どうぞ導いてください。永遠に目を向けてこれからの歩みをしていくことができるように助けに導いてください。癒しのためにお祈りとします。悪いところある方はお祈りください。また罪がある場合妨げとなりますので、短く悔やまれる時を持ちましょう。お願いします。愛する天のお父様、私たち一人に触れてくださっていることをありがとうございます。病を癒し、聖書の病を癒してください。またお悩みの方々も癒してください。イエスキリストの名で一人一人、私たち一人一人の病、また精神の病、イエスキリストの名で一人一人の力です。イエスキリストの名で、この癒す、この精神と体の病を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。私を取りなしている方々の病をイエスキリストの名によって、この正常な状態に戻り、感謝をしてくださいと称されます。ある方は賜物がさらに表されてきます。その賜物をさ、教会において用いていきなさい。私はあなたを非常にこの方、あなたに与えている賜物を通して私栄光を表していくと称されます。感謝します。また内臓を癒してください。胃や腸、また内臓の働きをイエスキリストの御名と、人々の内臓を正常な状態に戻り、ちょっと物忘れのためにします。最近ちょっと物忘れが激しいというためにします。その原因となっている部分には、また症状、またいろんな、この神経のバランスをイエスキリストの御名によって命じる正常な状態に戻り、問題を抱えていることに関して、それを感謝して、それを主の前に持っていきなさいと称せられます。全く違う見方と、またこの言葉が与えられてくると称せられます。感謝します。エス様のお名前によってお祈りします。アメン。お出しください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。お座りください。感謝します。